高山インフォメーションのコーナーです。今日は障害者差別解消法が施行されましたということについてお話を伺います。ご出演は福祉部福祉課の板谷和正さんです。板谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今冒頭にご紹介させていただきましたけれども、障害者差別解消法、差別解消法4月1日にスタートされたということですけれども、どのような法律なんですか？
はい、この法律は障害がある方もない方も互いにその人らしさ、そういったものを認め合いながら一緒に生きる社会、そういったものを作ることを目的としてできたものです。
はい、
国、県、市などの行政機関や民間事業者の方に障害者の方に対する差別、不当な差別的取り扱いを禁止して合理的配慮の提供を求めているものでございます。
はい、不当な差別的取り扱いというのは例えばどういったことなんでしょうか？
この不当な差別的な取り扱いですが、例えば正しい理由、正当な理由がないのに、はい、障害がある方に対して障害を理由としていろいろなサービスの提供ですとか、商品の提供、そういったものを拒否する、あるいは障害がある方のみにこういったことを満たしてくださいよという特別な条件を付したりすると、そういったことを言っております。
はい、
例えば障害があるという理由で講演会やイベント、そういうものを参加を拒むということですとか、そういった障害のある方がいろんなところにお見えになった場合に、その方を無視して付き添いの方、その方に具体的なことを聞いたり話しかけたりすると、そういったことが例えばの例ですが不当な差別的取り扱いと、そういったことになります。
はい、わかりました。合理的配慮ということをご紹介いただきましたが、合理的配慮を提供求めていらっしゃるということですけど、合理的配慮って聞き慣れない言葉なんですが、どういったことなんですか？
はい、合理的配慮とは障害がある方にとっては社会の中でさまざまなバリアとか障害となるものがあるかあります。
はい、
そうしたものによって生活のしづらさ、そういったものを感じられることが多くあります。そういったことから障害がある方からそういったバリア、障害を取り除いてくださいといったような配慮を求められた場合に、事業者の負担ですとかそういうものが重くなりすぎない範囲、対応できる範囲で必要な工夫をするといったものが、合理的な配慮ということになります。
はい、
でそのどういった配慮とかそういうことにつきましては、具体的な場面とか状況、あるいは人によっても違いますし、個人個別性が非常に高いものですので、具体的柔軟に対応することが必要かと思います。
はい、
例えばの例なんですが、知的障害がある方に対して書類とかチラシをお配りしたりするときには、漢字にルビを振る、分かりやすくするといったことですとか、身体的障害ある方につきましては例えば段差にスロープを設置するとか、そういったような配慮、そういったことが当たると思います。
他にもいかがですか？ご紹介いただけますか？
例えばの例なんですが、特にコミュニケーション上の配慮ということになりますと、短い文章でゆっくり丁寧に繰り返しお伝えする、関係して先ほどのルビーとも関係しておりますが、具体的に分かりやすくお伝えする、あるいはこちら側の質問、問いかけを相手が理解されているかを、確認しながら、対応すると、
そうですね、
そういったようなことが考えられますし、これは一般的な話にもなろうかとは思うんですが、穏やかな口調で、不安を与えないような、応対の仕方と、そういったことも考えられます。
はい、
また例えば車椅子の方ですと、その方、の視線に合わせる、ちょっとかがんでとか、そういった形で、視線に合わせた対応ですとか、視覚障害の方ですと、あちらこちらとか、あっち上下とかそういうことでなくて、例えば具体的に30センチ右の方に何がありますよとか、およそどれくらい何メートル進んで目的のものがありますよ、例えばですが、そういったことが考えられるかと思います。
はい、わかりました。不当な差別的取り扱いの禁止とか、合理的配慮の提供をしなければならないというのはどういった方になりますか？市民一人一人も対象となるんでしょうか？
はい、この法律の対象となるのは、国や県、我々私も高山市など行政機関 がまず対象となっておりますし、はい、民間の会社お店などの事業者の方、はい、そういった方が対象になっております、またボランティア活動をされるグループなどそういう組織的な取り組みをされる方も事業者に含まれます、
はい、
でこの不当先ほどの不当な差別的取り扱いは行政機関も民間事業者の方も、禁止されております、
はい、
で合理的配慮の提供につきましては、行政機関は提供しなければならないと、義務となっておりますが、はい、民間事業者の方は、提供するよう努力しなければいけない努力義務という形の位置づけになっております、
で
個人お一人お一人についてはこの法律の対象とはなっておりませんが、障害がある方に対する理解を深めていただいて、
はい、
障害がある方もない方も皆さん暮らしやすい街づくりを進めていくという点からは、皆様しっかりこういったことも配慮して取り組んでいただきたいと考えております。
は
い、
分かりました。では対象となる障害がある方なんですが、どのような方ですか？障害者手帳などの手帳を持っている方が対象となるんでしょうか？
はい、この法律の対象となる方は障害者の手帳と持って見える持って見えないに関係なく、心や体の働きによって、障害がある方、手帳のありなしは関係がございません。そういった方が障害ですとか社会の中にあるバリア等によって日常生活等を送るのに相当な制限を受けて見える方と、そういったことになっておりますのでお願いいたします。
はい、分かりました。障害者差別解消法のスタートに合わせまして、では高山市では何か取り組みを始められるんですか？
はい、市ではこの3月ですけども、職員が障害がある方に適切にしっかり対応するために、障害を利用とする差別の解消の推進等に関する高山市職員対応要領、障害がある方への対応マニュアルですが、配慮マニュアルですが、そういうものを作りまして、職員全員に周知しております。でこのマニュアルに従いまして、しっかり守りまして、仕事を進めていくことになります。
はい、分かりました。高山市の障害のある方やご家族からはどういった意見が届いていらっしゃいますか？
はい、この市の対応配慮マニュアルを作るにあたって、障害者の当事者の方ですとかいろんな支援をして見える団体の方からいろいろお話をお聞きしました。
はい、
その中でまずは障害の特性ですとか個性を知ってほしいというお話ですとか、最初から障害があること、そういうことについて差別感を持たないでほしい、ということですとか、差別の前に障害に対する無理解があるように感じることがあると、そういったような声をお聞きしております。
はい、
またそうしたお声を聞くとともに、高山市の地域自立支援協議会というのを組織させていただいておりますが、その中で、障害がある方への生活をの関係ですとか、いろんな差別事例、配慮不足の事例などを把握し、さまざまな検討を行っていただいたところです。
はい、分かりました。障害がある方が差別を受けた、配慮してもらえなかったなどですね、実際に困った時にどこに相談されるといいですか？
はい、ご相談いただく窓口としまして、市役所1階南側の福祉課のところに、福祉サービス総合相談支援センターというものを設置しております。
はい、
窓口へ直接お越しいただくか、あるいはお電話でも結構ですので、何かございましたらどんなことでも結構です、ご相談いただくようにお願いいたします。
はい、
この総合相談支援センターですが、電話番号は0577-35-3002となっておりますのでお願いいたします。
はい、
また先ほど申し上げました職員の対応要領につきましては、市のホームページでも公開しておりますので、またご覧いただくようご覧いただければなと思います。よろしくお願いいたします。
はい、分かりました。この時間は福祉部福祉課の板谷和正さん、ゲストにお話を伺いました。板谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。